ルソーの不意打ちという作品は虎のいる嵐のジャングルを描いています。批評家たちは下手くそな絵と笑いものにしたのですが、ピカソは自由な表現を大絶賛したという絵画です。ルソーは天真爛漫で平凡な現実を夢のような幻想に変えることができる画家でした。クラブの1シーズンを1枚の絵画に例えるのなら監督は画家。プレミアには個性的な画家がたくさんいますので、どんな絵を今シーズンは描きそうか、今日はそんな話、ちょっと僕が気になる3チームについて聞こうと思います。こんにちは、クラシカソウです。ラジオクラッキー、今日はベン・メイブリさんとお送りします。ベン・メイブリさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今シーズンのプレミアリーグ、この僕とベンさんが話している段階で6節まで終わったというところですが、
はいはい、
全体的な印象どんな感じですか？
面白い。
面白いですね。
面白い、
はい、
私はもう私の仕事に対するポリシーとして、プレミアリーグを語る上でもう1チーム2チーム6チームの話じゃなくて20チームあるんです、
はいはいはい、
でビッグクラブ対そうじゃないクラブの中継とかやるんだったらビッグクラブの話ばっかりするんじゃなくて、うん、せっかくだから他のチームの魅力、他のクラブの魅力もお伝えしたいと思ってるので、
とてもいいと思います。
そのために20クラブに頑張ってもらいたいとすごく思っていて、今シーズンはめちゃくちゃみんな面白いと思います。
なるほどね、うん、
昨シーズン以上にも今シーズン全チームが面白い印象です。
例えばスペインリーグだと、はい、こうトップのチーム以外のをもう、アザーチームという意味でオトラリーガという言い方をするんですけど、はいはい、プレミアリーグでトップ6以外は何か呼び方とかってあるんですか？
そうですね、一つにする必要があれば、はい、Other 14っていうこともあるんですけども、定着はしてないですね、はい、固定の表現ではないですけども、うんうん、もし例えばスーパーリーグ、欧州スーパーリーグの騒動があったんじゃないですか、ね、はい、それで、まあ、いわゆるビッグ6が、そこを黙ってその話をしてたんですね、うん、で時々英国内のテレビ放映権の話でビッグ6が自分たちの都合があって他の14クラブをちょっと敵に回すことはないですけど、対立がそこで生じることがあります。ですからその現状についての話でビッグ6があるから、じゃあその他14という表現として The Other 14とか、
なるほど、ね、
まあ、言わざるを得ないことはあるんですけども、はい、定着はしてない。
なるほどね、うん、はい、まあ、この流れでいうと普通はその14チームの話をするべきなんですけども
すいません、
まあ、僕はちょっと今日今、とりあえずシーズン始まったばっかりなので、はい、ちょっと気になっているマンチェスターの2チームと、はい、それからディフェンディングチャンピオンのリバプールの話をするだけでも多分15分間は全然足りないと思うので、はい、まずマンチェスターシティの話からさせてください、はいはい、もう今シーズン、まあブンデスリーガー時代ホーランと呼ばれていた選手がハーランドという名前になって、
はい、
もう2試合連続のハットトリック、
はい、
もうペップがうまくはめてるなっていう印象なんですけど、ベンさんは今シーズンシティはどんな風に見てますか？
そうですね、英語読みだとハーランドで、それは OK って本人も言ってます。もう大体北欧の方、はい、特にノルウェーの方がどうせ他の国の人はノルウェー語読みができないだろうから英語読みでいいですよって諦めがもう最初からついていることもあると思います。
ウムラウトとかついてると難しいですもんね。
そうそうそう、そう、でもハーランド、多分イギリスはみんなハーランドって呼んでますね。いやちょっと化け物というか
本当そうですよね。
この得点力、その得点を量産する才能をプレミアの舞台でも最初から発揮できているのがすごいですね、うん、
はい、
もちろんその動き、そのセンス、そのフィニッシュがどこにいても同じくできるんですけども、その機会を作ってもらえる、そして相手に対して自分がいい動きをしてそれでもスペースに入れるかがリーグが変わって、それがもう落ちても仕方がない、
はい、
でデータとか見ると5大リーグの中で移籍したら、一つのリーグからもう一つのリーグに移籍したら一番データが悪くなるのがブンデスからプレミアへの移籍ですね、
うん、
それなんかもう表面上のデータだけじゃなくて期待値のデータも落ちてしまって、それがもう深いデータからも、裏付けられていることですね、うん、だいたいブンデスからやってきた選手がプレミアリーグでは最初あんまり活躍できない、うんうん、馴染むのに時間がかかる、彼は違いますね。
そうですね、
彼は反則投げるくらい違いますね、
うん、 開幕前の時にやっぱりこういろいろアグエロの観測などで見るとブンデスリーガーから来た選手は自分のこう力が強いからその能力で取ってしまおうとするからこうなかなか難しいんじゃないのっていうような心配もしていたんですけども、うん、適応が早かったですね。
適応が早かったですけどもそれよりも気になってたのが、はいはい、チームとしての適応ですから、うんうん、これまでいなかったタイプが今いきなりマンチェスターシティにいるんですね。
そこを聞きたいんですが、はい、ペップ・ガルディオラは9番というのを置かない監督だった
ですね。置かない監督だった、イブラヒモビッチ1回取ってうまくいかなかったというのもありましたけども、はい、でよくイギリス国内でも話題になっているのがハーランドのボールタッチ数極めて少ない。
なるほど、
ほとんどボール触ってない、うん、だけどゴール量産している、うんうんうんうん、それでマンチェスターシティにそういうタイプ前いなかったんですけども、はい、ちょっと周りが意識しないといけないのがペップ・ガルディオラこれ何回も言ってます。ハーランドは必ずゴール前にいる、
うんうん、
でもビルドアップにも絡んでますけど、
そうです、
ね、絡んだ直後に動き直してゴール前にいる、
はい、
だから周りもそれに合わせてパスを出さないといけない、うん、フォーデンが昨シーズンだったらシュート打ってもいい状況だったら、うんうん、今だったらハーランドに横パスを出せばハーランドが決めてくれるから、うんうん、その選択肢が一つ増えた、うん、でそれに周りが慣れないとボールロスが生じやすくて、そして偽9番じゃなくて9番なので、うん、相手のカウントを止める人数がもしかして1枚少なくなるかもしれません。だからボールロスが昨シーズンよりも大きな問題になりうる、うん、そのためにハーランドだけじゃなくて周りもハーランドに慣れていかないといけない、うんうん、だからそれで私今シーズンのシーズン前の優勝、予想をしたらリバプールにしたというのが、マンチェスターシティハーランドめちゃくちゃ強くなるのは間違いないんだけど時間の問題で、それ時間かかると私は思ってたんですけども、2つ受けたらいや時間がかかっていませんね。
まあそうですね、
はい、
うんうん、いい選手がね今シーズンはなんか馴染むのが早いなっていう感じはしてね。ペップがこれで昨シーズンはリーグ優勝は取ったけどもチャンピオンズがこう取れなかったっていうところがあって、うんうん、まあペップ・ガルディオラにとってチャンピオンズリーグっていうのが小さな多分トゲだと思うんですよね、
はい、
これだけがなかなか取れない、メッシがいないチームで取れたことがない。
そう、
うん、
でマンチェスターシティのオーナー上層部として公には言わないですけども、はい、目標があるんでそれは CL で優勝する、うんうん、プレミアリーグは何回も優勝 していて、
そうですね、
というかペップ・ガルディオラが来る前から優勝でき できてしまっている、はい、マンチーニとペジグリーの時で、それはプレミアリーグは優勝できる、
うん、
もうオーナーの考え方、元から持っていた目標、そのイメージ作りといろいろあると思いますけども、
はい、
チャンピオンズリーグはやっぱり一番これで世界中に説得力がありますね。どうやら日本の欧州サッカーのファンの中にプレミア好き、リーガ好きっていて、それでちょっと口論があったりするらしいですけども、はい、プレミアがいい、いや、リーガがいい、だけど CL だったらそれはもう優勝しちゃえば誰も文句言えない。
そうですね、
はい、
うん、まあ、だから偽の9番という こうスタイルを作った人たちが今度は本当の9番を手に入れた時にどういうやり方をしてどう成功するのかっていうのがチャンピオンズリーグの舞台で実現するかっていう点を見ている上でもシティはちょっと面白いですよね。
そうですね、まあ、戦術の歴史を遡って考えてみると、うん、大体何かが起きてそれに対してじゃあどう対策を練るか、
はい、
でそれで対策が定着してでまたなんかそれに反応してまた何かを変える必要があるっていうのが、まあ、その繰り返しだと思う、
はい、
サイクルがいろいろあると思うんですけども、うん、偽9番がいる強いチームだってじゃあ偽9番の動きあまり気にせずに最終ラインとして残っていればもう攻められないっていうことがある。でもうちょっとなんかもう偽9番のいるシティとかリバプールという強いチームに対してどう守るか、
うん、
ちょっと定着してきたのかもしれません。
確かに
それでもシティ、ね、リバプールは勝ってるんですけども、はい、引いて守ればブロックで守ればその偽9番の動きそんなに怖くないっていうのがちょっと増えてきたかもしれない。じゃあそのところ、はい、シティもリバプールも9番を取っちゃった。
そうですね、
はい、
うん、でリバプールの話する前に今度もう一つの先にマンチェスターユナイテッドの話来たと思うんですけど、はい、今シーズンはあの移籍で獲得した選手の当たりが多かったですね。
はい、
ええ、
でそれテンハグ監督、はい、テンハフとは呼ばないですけど、
はい、この間そういう話しました、
監督、
はい、
のおかげだと 思います。マンチェスター・ユナイテッドの上層部が1年ちょっと前に変わりまして、エド・ウッドワードという、まあ、フットボールがよくわからない人がなぜかフットボールの判断をする、立場にいたんですけども、お金はめちゃくちゃわかる人だったんですけども、はい、彼がいなくなったんですけども、それで上層部がマシに なったか、まあ、マシに なるかなという期待もあったんですけども、今年の夏が初の勝負になった、めちゃくちゃでした、
はい、
ですがそれで上層部があんまり補強できていないまま監督に丸投げという今の時代になかなかないことだったんだけど、
確かに、
ね、幸い監督の見る目が非常にいいようです。
はい、
はい、うん、でそれでもう開幕節と第二節、まあ、悲惨な連敗だったんで、
初めね、でリバプール戦でもうこれは解任もあるのかなというような3連敗も確保したというところで、うん、見違えるようなゲームをして、
はい、
そこからのユナイテッドは調子いいですね、
はい、でそれ多分連敗したのは良かったかもしれません。かえって
オールドトラフォードの様子って激変しましたよね、
はい、うんうん、なんかまあ、オーナーが嫌われている。
いまだにね、出ていけありますね。
いや、オーナーが全くクラブに貢献していない、現状が変わっていない、もうお金を奪ってるだけ、それでもジョエル・グレイザーが最終判断を俺がするっていうから、口を出してしまって、あまり作家のこと分かっていないくせにですね、だから非常に働くのが難しい現場ですが、テンハグ監督が、私は結構、こう期待してたんですけども、期待以上に素晴らしい監督だなという印象を、まあ、6節終えてすごく持ってるんですね、うん、そのコミュニケーション力が非常に良くて、うん、説得力もいいですし、うん、あと、まあ、プレシーズンはかなり良かった、
うん、
だけどやりたかったサッカーをやるためには、まあ、マルシャルとフレッジが必要 だったかと思いますけども、うん、フレッジはちょっと、まあ、デヨンクが入るはずのポジション、
う
ん
う
ん、
そうでした
。使ってみたら公式戦がそれはダメだった、
はい、
でそれプラスマルシャルがいないと、じゃあエリクセンを偽9番で使おうか、それかあじゃあロナウド使おうか、でもそれでもやりたいことができない、
ええ、
でそれでじゃあ、まあ、補強もしましたが、うん、ちょっと妥協もしている、
うん、
で難しい判断ができたというか勇気の必要な判断ができたというのはマグワイア、ショーを先発から外してるんですね。
そうでしたね。
昨シーズンから、うん、まあ、今シーズンの開幕節と第2節に続いた自信が全くない、諦めが早くつく、守備の不安定がずっとずっと続いていて、めちゃくちゃダメな集団になってたのが急に変わったのも、まあ2試合負けて、じゃあこのやり方このメンバーでできません、でもしかしていつかマグワイア、ショーが控えるかもしれないんだけど、今は調子非常に悪いから、監督としてやってきたばっかりの監督ですけども、キャプテンを外すことができました。その判断ができた、うん、
はい、
でそれで最終ラインみんなに元気を与えるリサンドロ・マルティネスという選手をアヤックスから取っていて、
はい、
めちゃくちゃ現地ではこの背が低いセンターバックプレミアリーグではダメだろうという単純な
言われましたね。
そう、
初めね、
うん、だけどめちゃくちゃ彼はいいんで、空中戦もグラウンドのデュエルも非常に強くて、周りになんかもうゴールキックを獲得しただけでめちゃくちゃ大喜びして、周りとセレブレーションをするのがちょっとなんか変わったぐらいですけども、周りにすごく元気を与えている感じがします。
そこからここマグワイアはいい選手だけど物足りなかったところなんですよ。
そうですね、そう、ちょっと違ったリーダーシップが入って、
で
これで、そう、でこれでバランがなんかロールズロイスのようなセンターバックという言い方で英語でするんだけど、昨シーズンはあまりそれは感じませんでした、
はい、
今また感じているというのが多分リサンドロ・マルティネスがいるおかげでですね、でちょっと中盤の構成変わって、これからカセミーロがレギュラーになっていくはずですけども、エリクセンもいるんで、エリクセンがちょっと後ろのポジションにいるので、ブルーノ・フェルナンデスが受けるパスの質が非常に高い、
これまでと違って、はい、そこが変わったなと思いますね。
そうで、まだまだエリク・テンハーグがやりたいサッカーからほど遠いですけども、それは監督がその現実を認めて少しずつ
時間かかると言ってますもんね。
そうそう、でアントニーを取ったのが、で取っていきなりアーセナル戦で先発起用したのも
初ゴール、いきなりね、
そうですよ、
デビューゴール、
はい、で彼は試合前のインタビューでテンハーグ監督が、アントニーが、我々のサッカーすでに分かっているからという話をして、我々というユナイテッドのサッカーという意味になるから、後でちょっと言い換えてんですね、表現を変えて、まあ、私の求めるサッカー分かってくれてる、
知っているっていうね、
つまりそれでテンハーグがアヤックスでやっていたようなサッカーを本当はユナイテッドやりたがってるんだけど、今はなんかまあ 100% はそれはできない、
う
ん、その判断をしたのが、勝負強さの原因だと 思います。
僕はアントニーは絶対ユナイテッドファンに愛されると思ってるんですよ、うん、もうユナイテッドファンはやっぱ夢の劇場でしょ、
はい、
夢の劇場の中でアントニーはアヤックスの頃から明るくて楽しくて想像力のあるプレーをいっぱいしていて、うん、でゴール決めた後もアーセナルファンが怒るようなセレブレーションをやってあアントニー変わんないなと思ったんですけど、まあ、ここでねもうアヤックス中心としたオランダのメンバーと、うん、それから元レアルマドリードにいた縦のラインっていうのを得たマンチェスターユナイテッドって僕気になってしょうがない、
うん、意外といい感じになってきましたね。上層部がいい、はい、仕事ほとんどしてないんだけど、うん、テンハークが上層部の分までいい仕事をしているので、
う
ん、
そこ戦えるかっていうと思って疑問でしたけど大丈夫でしたね。
以前にオランダ人監督ユナイテッドに一人いました。
ファンハール。
でファンハールはもう記者会見インタビューあるためにフィロソフィーっていう話ばっかりしていて、
ね、
やりたい作家にこだわりすぎていた。
確かに
あんまりなんていうかな、フレキシブル
ではなかった
です、ね、ではなかったんですけども、うん、テンハーグはフレキシブルなんです。
そうですね、
そう、うん、彼もしっかりした、そしてバーハールよりもずっと進化 、うん、している哲学フィロソフィーを持ってるんですけども、うん、今すぐ 100% できないっていう判断ができたのが強いと思います。
そうですね、うん、リバプールはどうですか。ちょっと立ち上がりは苦戦してますけども、
はい、そう、私はリバプール優勝するって予想していましたが、うん、確かに元気がないというか、そんなにみんなの言うほどではないかなと思います。
去年の比較の印象なんでしょうね。
去年は非常に良かったんですけど、うん、それでも前半戦終えてあと少ししたらマンチェスターシティと14ポイントぐらい離れてたんですけど、その後ほぼ全勝でいったんですね。私はまあ前線に、マネがいなくなった、うん、でそして、ヌニエスという新しい選手、新しいタイプの選手が入ってきました。だけど、はい、3試合の出場停止処分があったのでハーランドがちょっと数試合やったら馴染んだところ、ヌニエスはまだそんな機会がなかったの で、
ね、
まだまだそれはここからですけども、うん、まあ、前線とファンダイクのいる最終ラインが一番注目を浴びるんですけども、私は中盤が鍵だと思ってます、
う
ん、基本的にティアゴとファビーニョがいるとリバプールは勝つ、
うん、
勝ちますよ、
はい、
チームとして全体的に他誰が出ても機能します、
うんうん、
できればファビーニョ・ティアゴ・ケイタという昨シーズンの後半戦のベストメンバーであれば問題はない、
はい、
だけど怪我人続出、
そうですね、
ティアゴが出れていない、
うん、
でケイタがちょっと長期離脱になっちゃうかもしれません、ね、うん、ヘンダーソンもちょっと調子が悪いと思います、うん、ファビーニは確かに彼にしては絶好調ではない、
うん、
決して、
うん、
だけどその前にいる8番の2人の構成が問題で、うん、ファビーニョの負担がより一層大きくなっているのが、
はい、
それでリバプールの中盤がいつもと比べて全然機能していない、
うん、
でそれが最終ラインと、前線に影響を与えていると思います、うん、でそれでちょっと苦労する原因になったと思いますが、
ええ、
まあそこの怪我問題はいつ解決されるか、それ次第かと思いますけど、
今シーズンはそのカレンダーがいびつなので、
はい、
これが何かこう勝負に影響しそうだし、うん、多くのこう監督は3月4月ぐらいに最終的なことが決まるんじゃないか、うん、プレミアは1月も普段はすごく厳しい状況なんですけど、
はい、
いくつもなんかこうなんですか、ね、大きな山がやってきそうなシーズンですね。
いや、そうです、そうです、ええ、チャンピオンズリーグがもう始まるん で、
ええ、
でワールドカップが始まる前にチャンピオンズリーグのグループステージを終えないといけないので、すごくいつも以上に過密日程になってますんで、
う
ん、それが始まってしまうとこれまでマンチェスターシティ負けないというのがもしかして変わるかもしれません、
ええ、
この前、まあ、アストンビラに勝てなかった試合も、
はい、
ええ、この前マンチェスターシティがアストンビラに勝てなかった試合もありましたし、だからちょっとアンプレディクティブルなプレミアリーグがこれからより、
はい、
アンプレディクティブルになると思いますし、それでマンチェスターシティがちょっと意外にも苦労する時期があったりして、うんうん、ワールドカップの影響があって、リバプールはサラがなかなか、ワールドカップ予選で負けちゃったんだけど、 それでお休みになって、
確かに
12月の、下旬からプレミアリーグが再開して絶好調とか、
うん、そうですね、
だったりすることもあります、
あります、あります。
だから、はい、もう開幕して6試合だけであんまり大きなこと言えないと思います。確かに絶好調のリバプールではないですけども、ポテンシャルとしてマンチェスターシティと、まあ、匹敵するチームはリバプールしかないと思います、
はい、難しいシーズンだから6試合で何も言えない代わりに、はい、6試合でたっぷりの話題がすでにもう用意されているというのが今シーズンのプレミアリーグですね、はい、
そうですね。
これベンさんにはまた少し時間を置いてからお話伺おうと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ベン・メイブリーさんでした。